皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は
何笑ってんの。
何しました。拾って喋ってるような気がして
きました。何やってんの。
もう一回
これこういうのがないとでもスペースって面白くないだろうね。
まあね、
よかったね、まあ、はいどうぞ。
いきます、せーの。皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。
絶対ね、絶対今笑うと思った。多分まあさあ何回今回は
ダメだ、
テイク2終わり、はい、
いきます、
テイク3、はい、
いきます。
それしばらくダメですよ、うん、はい、
皆さんご機嫌いかがですか。福祉探偵団です。この番組は福祉の現場の第一線で活動する私たちが福祉や介護などに関する物事を分かりやすく、時にはポジティブに、時にはネガティブに紹介し、たくさんの人に福祉について理解を深めてもらうことを目的に配信する教養型トーク番組です。私は社会福祉士のケリーです。
大魔女です。
よろしくお願いいたします。さあ大魔女さん、
はい、
ちょっと頭がテンパっておりまして、この間ね、
はいはい、
ちょっとある仕事で会議にね、
はいはい、
会議みたいな打ち合わせみたいなのにね、ほうほう、参加したんです。実は数ヶ月前も同じタイプのね会議にね
あった
んですけど、メンバーが違うんですよ、
はい、
でね、前回はね、
は
その会議の出席者がね、
はあ、
もちろん福祉関係のことなんですけど、
はい、
誰もコメントをしない、発言をしない、
ほうほう、
非常に進みにくくって、
話が進まない、
うん、なんか結局自分はよく喋るので、
はい、
結局全部自分で取り仕切って、
ほう、
全部決めて、
はい、
方向性を持ってってってして、すごく
は
しんどい思いをしたんです、
はいはい、
で先日したのはね、
うん、
やっぱちゃんと発言できる人たちだったので、
はいはい、
全然違いますね、進み方とかさ、話のまとまり方が、
ほいほい、
なんて楽なんだろうって思って。
そうなんだ、
やっぱこう人員配置、
うん、人を選ばなきゃダメね。
ダメですね、やっぱ
福祉は人だね。
向き不向きってね、
ほうほう、
あって、やっぱオールマイティに全部できるって人もいれば、こういうタイプの福祉活動は得意だけど、ああいうタイプはちょっととか、
まあね、
ありますね、
はいはいはい、うん、あると思います。
なのでね、あ、
はい、
頑張ってよかったって、
うん、私ケリーさん、まあ、今の話をさ、
うん
うん、散々この前聞いたから、散々聞かされたから、
大変だった時の方ね、
うん、大変だった時ね、うん、なので、うん、思えず、うん、一応何その話をネタに、
うん、
はい、進言しておきました、某所に。
あ、管理してる人に、ね、
管理してる人に、はい、
あ、そうですか、
はい、めっちゃくちゃぼやいてたよ
あ、僕もだいぶぼやきまくりましたね。
そうそうそう、うん、おかげで私のとこ仕事来ないよ。
まあね、まあ、私たちは、ね、嫌われ者ですから ね、
はいはいはい、
一匹狼のソーシャルワーカーです、
はい、よ。
さて今日はですね、
はい、
地域包括ケアシステム、
これって前もやらなかった？
やってない。
あ、本当？そうなの？
やってないのよ。
それはびっくり。
そうでしょ？
地域包括支援ケアシステム。
いや、地域包括支援センターもやってないよ、うち
と。そう、地域包括ケアシステムとか、うん、地域包括支援センターもやってない？
やってない。
あ、そうか。
包括ケアシステムやってないんですよ、実は。
へえ。
で、着々と国は
見ないようにしていたかもしれない、これ、うん、
あ、それもある。ちょっとさ、もやもやしすぎてたっていうのもあるかもしれない、
うん、いやいや、まだいまだもやもやだけど、
うん、なるほど。もうちょっと、
ね、
この間収録した時に2025年問題って言葉がちょっと出てきて、
はあ、
で、まあ、それをちょっと今回喋ろうかなって思って言ってたんだけど、2025年問題って言葉はあるんだけど、
うん、
具体的にどういうことになるかとか出てこないのね、言葉だけはあるけど、
はあ、
で2025年問題っていうトップトピックではならないんですよ。
はあはあ、
うん、でいろんなところで2025年問題っていうのがあってみたいな言葉ぐらい で、はいはい、でそう、うん、なんか参考になる記事ないかなとか見てたら結局ね地域包括ケアシステムになっちゃって、はあ、俺も喋ってないからこれしようというふうになったと、
はあはあはあはあ、
いう話なんです。
はい、はい、分かりました。
まあともかく本編でね地域包括ケアシステムを喋ってみます。
はい、
はい、
福祉探偵団、
福祉探偵団第283回。
はい、
本日は地域包括ケアシステムをお話しします。
はいはい、
結構前からこの言葉はもう10年ぐらい、
ですね、最初にこの 地域包括支援センターっていうのができたのが多分平成18年だから2006年、
平成18年5年ぐらい前か。
そうですね、はい、それが地域包括支援センターが確かそこだと思ったよ。
あ、そうだ、1回目の改革の時に出てきたんだもんね。
1回目、
1回目、
本当で3年に1回のさ見直しだから、あの介護保険はね、その2回です。はい、
うん、まあそんなもんだよね。
そんなもんだよ。
だから当時はね地域包括支援センターとかね、
地域包括支援センターとかね、
うんうん、
ファックスにねあんまり腹立つとね地域包括の宛名のとこにね、うん、小さくあって入れてあった。
そうなんですか、うん、地域包括の地域包括支援センターのことをね僕ら略して包括包括って言ってて、
そうそうそう、
でちょっとお仕事のできない包括さんはアホ括ってね、こう悪口をかけて
ひどい
言ってますけど、これうちらの地域だけなのかね、他の地域でも言ってない包括ってね、あの昔の話ですよ、
はい、絶対今言ってませんよ。嘘嘘嘘
で今日はその地域包括支援センターではなく地域包括ケアシステム、
はい、
はい、ちょっと厚生労働省のねホームページに、はい、あの地域包括ケアシステムのねあの紹介するページがあるんですけれども、
はい、
地域包括ケアシステムの実現へ向けては日本は諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進行しています。
ほいほい、
65歳以上の人口はこれいつなんだろう、令和の3年ぐらいのページだと思うんですけども、
はい、
3500万人を超えており、
はいはい、
2042年の約2040年、今から20年後には3900万人、
はい、
でピークを迎えますが、その後も75歳以上の人口割合は増加し続けることが予想されています。
はい、
このような状況の中、団塊の世代が75歳以上となる2025年、令和7年以降、
はい、
国民の医療や介護の需要がさらに増加すると見込まれています。
はい、
このため厚生労働省においては2025年をめどに高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、地域の包括的な支援サービス提供体制の構築を推進していますということです。
はあ、
はい、今日本の高齢化率は 29%、
おお、
ですね、高齢者というのは65歳以上の人がいますので、はい、約 30% が65歳以上、
はい、10人いたら3人は65歳以上、ま
あ、それぐらいですね、はい、で高齢者ってね、前期高齢者と後期高齢者って分けるんです、
はい、
で前期は65から74、
はい、
で75歳以上を後期高齢者って言います、はい、であの後期高齢者75歳以上になると、はい、医療や介護を使う人が圧倒的に増えてくる、
まあ、そうね、だって今65歳ってまだ若いからさ、あ、この前もさ酔っ払っていた人65歳越してたよ、
70前ですね、
はい、
あのちなみに健康寿命という言葉がありまして、
ありますね、はい、まあ、
介護を必要なお年頃になる平均年齢、
はい、
がありますよね。これが73歳
でしたね、うん、はい、
で日本人の平均寿命って今84ぐらい、男女平均、はい、なのでだいたい80半ばで死ぬけど、ラスト10年は介護が必要なっていうことで、うん、まあだから75歳以上になると介護や医療が必要になる人が増えるっていうのは間違ってない言葉ですよね、
はい、
で、段階の世代、これ、はい、第一次ベビーブーム世代、
はい、
第一次ベビーブームは昭和22年から昭和24年、
はい、つまり戦争でたくさんの兵隊さんが亡くなり、第二次世界大戦でね、うん、でしかも日本の国外というか、うん、だよね、あっちのいろんなところに行っていて、うん、まあ、特に満州とかいっぱい行ってきて、うん、でその人たちが引き上げてきて、うん、でもう一回、まあ、家帰ったりとかね、もう一回その平和になったので子供が生まれて、うん、でだよね、
たくさん子供が
生まれて、たくさん、そうそう、男の人も帰ってきたから、うん、たくさん子供が生まれた時代がその22から24年ってことだよね。
これもこのうちでもしばしば喋ってますけど、昭和24年が第一次ベビーブームのピークなんだけど、1年間に270万人、
ほう、
今年2022年の出生数が70万台ですよね。80万切りますからね、
はい、
なので全然だって今は全国に、今年生まれた子は全国に同級生80万だけどさ、
はい、
昭和24年生まれの、1949年生まれの全国に同級生270万人いるんだよ、
うん、だから学校だって大きかったし、たくさんあったし、うん、今ってさ廃校になる学校いっぱいあるじゃないとか、統合されてしまうとかさ、
うんうんうん、
だけどあれだよね、当時はともかく学校が足りなくてプレハブ校舎だったりとかいう時代があったよね。そうそうそう、実際ね、
昭和30年頃に教員の大量採用が あるとかさ、
その当時がそれがデモシカ先生っていう名前の発端、デモシカ先生って聞いたことない？
知らない
。まあいい話がなんか違う方言ってるよ、うんうん、はい、
で、まあ、その昭和20年代前半生まれ、はい、たくさん人口のいる人たちが、
はい、
2025年に75歳になる、はい、もう今すでに始まってるけどね、フライングでね、
はいはいはい、
でそうすると介護も医療も大変、でこの高齢者が増え続けるのは、2040年代までまだあと20年続きます、
はい、
なので、まあ、医療も介護も、
はい、
ね、受け入れ体制がね整うように、
はい、
地域包括ケアシステムというのを作ってやっていこうじゃんって国は推し進めていますね、
はい
はい、地域包括ケアシステム、段階の世代が、これ段階の世代ってさ、
はい、
もういいの、これ固有名詞で
いいじゃない、
うん、段階の世代が75歳以上となる2025年をめどに重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供できる、地域包括ケアシステムの構築を実現していきます、
はい、
ということです。 地域包括ケアシステムは保健者である市町村が都道府県市町村や都道府県が地域の自主性や主体的に基づき地域の特性に応じて作り上げていくことが必要です、
はい、
ということです。
はい
はい、
はい、その通りですって言っちゃうので、なん、ね、だろうこのテンションの低さは。はい、
だから自分の住んでる町で介護が必要になっても暮らせるようにするってことでしょ。でも今もそうじゃないの。
だからさ、うん、次行こう。
いや、大村さん興味なくてもね、あのリスナーさんにもね関心持ってもらいたいからね、
うん、はい、そうか、うん、いやそうね、だからうん、だからさ、そうなのよ、ずっとこれだったよ、平成18年から、うん、ずっとこれを言われて、だからそのために、うん、あの昔はさ、最初介護保険始まった時は、うん、居宅介護支援事業所っていうのが、まあ、正式名称だけど、介護保険の相談場所ってさ、うん、ケアマネージャーっていう新しい資格ができた、まあ、介護支援専門員だけどね、はい、それが新しい資格ができて、うん、で最初だからそれとさ、居宅介護支援事業所、まあ、ケアマネージャーの事務所、うん、あたりがさ、こう介護保険の相談場所だったけどさ、うん、その後からさ、この地域包括ケア、うん、地域包括支援センターか
ができてきたね。
そうそう、その話がこの地域包括ケアシステムでしょ。
だからもう今在介は基本的にはないんで、
在宅介護支援センターは、ちょっとこう特段なんていうの、残してる市町村もないわけじゃないけれども、うん、まあ、ほぼ全滅したとに近いらしいよ。あのほぼなんだろう、全国規模のそういう研修会とか行くと、あ、もう今在宅介護支援センターはありませんって言われますので、まあ、ほとんどないと思います、全国規模では。
どっかの市町村では独自に残してるって感じは、
まあ、
あの
ポツポツあります、何か所か、はい、で地域包括ケアシステムっていうのは、あのその代わって地域包括支援センターっていうのがこうちゃんと、うん、だいたい中学校区って言いますね、一つの、人口がいくつだっけ、人口、何万人にするんだっけ、
包括支援センター、
地域包括支援センターは人口何万人、
10万、
いやそんなことない、
30万、
違う、中学校区だもん、だから多分3万だったかなんか、そんなぐらいだよ、
3万、
うん、そのぐらいに1箇所作って、それが昔だ、在宅介護支援センターよりちょっと大きめ組織 でその中にこう専門職とかってやりましたね、三職種、またそれそのうち話すけど、
中学校区に1個、
地域包括支援センターはそうだよ、本来は
全然足りないじゃん、
いやいやいやいやいや、あの普通全国、いやどこでもそうだよ、なんで、
え、うちの町
ケリーさんどこに住んでんの、
え、包括支援センターでしょ、
うん、そうだよ、だって全部そうだよ、中学校区に1個なんだよ、何、あなたどこの国に住んでるの、
え、どこにあんの、
だって、
あ、そうなの、
うん、そうだよ、どちらのお国にお住まいでございました、ちょっとびっくり、地域包括支援センターは中学校区にやって、それがだからまずこうケアマネージャーだけじゃなくて、そういうとこが今介護の相談窓口で、そこがこの地域包括ケアシステムを合わせてこう進めていくんだよねっていう、まあ、あの図では
そ
こにあるけど、
ね、令和3年4月現在で全国にね、地域包括支援センター5270
でしょ、う
ん、あります、
ありますよ、
で支所みたいなのも含めると全国に7300ほど、
そんなにあるんだ、
うん、こうやって聞くと
そうでしょ、
かなりありますよね、
そうそうそうそう、それが、うん、はい、あのどうもなので、あのまあ、そういったのがこう何地域包括、その、まあ、図が今手元にあるんだけれども、うん、地域包括ケアシステム、なんかテンション上がらなかったの、この図を何回見せられたかと思ったか、うん、まあね、
これね、地域包括ケアシステムの姿というイラストがあるんですけれども
そうそう、
これ厚生労働省のホームページそのまま落ちてて、まあ、これの勉強会をすると必ずこの絵を見る、
そうそう、でだから
変わり映えせず、
そうね、しかもどっかのただのイラスト持ってきてるんで、あのイラストに統一感がないのいつも思うの、もうちょっとさ、厚生労働省イラストぐらいさ、有料でさ、ちゃんとイラストレーターに書かせりゃいいのにさ、うん、全部どっかのただだから、見てこの統一感のないイラスト、
このなんかおじいちゃんもいっぱいいる、隣同士立ってるけど、
これ書いた人違うよね、まあ、どうでもいい話だね すいません、ラジオで言っても誰も見えないけどさ、はいはい、まあ、そんなんで、あの地域包括ケアシステムは、あのまずこう要するにそのね、住み慣れた地域で最後まで住まいましょうと、で住んでそこで介護を受けましょう、必要になれば介護を受けましょう、そうでもなくので、あの今すごく言われているのは、あの今この図でいくと下なんだけど、生活支援とか介護予防、前、ほら総合事業についてラジオでやって喋ったよね、
はい、
あの時に あれドスコイパパかなんか来たね、
そうですね、
でそれのみたいな感じで、つまり75歳だってまだ若いからさ、とか65だって若いよ、みんな高齢者同士が助け合って生きてましょうってことだよね、っていうのがあって、
まあ、元気なじいちゃんばあちゃんはね、
そうそう、
元気な活動しようね、
それがやっぱ社会参加だから、それがその、なんていうの、社会参加で生きがいにつながるので健康寿命を伸ばすよねって話で、まあ、病気になったら、医療の提供があるけど、ただ入院するだけじゃなくって、できるだけこう、まあ、往診というか、そうそうそう、でだから図でいくとさ、手前にはお医者さんの手前、イラストがあるけど、奥の方にあの病院のイラストがあって、あんまり病院には入院しないと、ね、それからそれを取りまとめたりコーディネートするのが地域包括支援センターだったりケアマネージャーだよっていう、実は手元にあるのはね、そういう図になってるんです、はい、一つ私は文句を言いたい、
はい、
って言ってね、これよく見せられた図なのよ、
うん、
だから私は一生懸命さ、在宅で住まえるようにって言って、実際自分がケアマネージャーの時には本当にあの最後まで在宅でって言って、その姿勢を整えてきたの、
うん
うん、なんだかな、誰も亡くなったさ総理大臣だけどさ、途中からさ急にまた施設作るって言い出してさ、
あ、そうなの、
そう、
うん、
なんみたいな、
施設で、ね、特養でいいの、
特別養護老人ホームとか施設をなんか増やすとか言ってた人いたけどさ、そもそもさ、それは必要な時に、まあね、するんであって、もっと在宅系のサービスを充実させましょうって言って、国は進めてきてるんだよ、
あ、言ったね、うん、
なんかあったでしょ、うん、なのにさ、根こそぎ変えられた時に、私ちょっと待てよ、この図はどうなるのよと思って、ちょっとイラッとした、
元総理がね、
あのね、うん、亡くなりましたけど、はい、
うん、
そうだからやっぱり基本は今でもこれだと思うし、住み慣れた町で、でしかも地域包括ケアシステムはおおむね30分以内に必要なサービスが提供される日常生活圏域だから、具体的には中学校区、
30分で徒歩ってこと？
うん、
車の30分と徒歩の30分全然違う。
でもね、多分これはあえて書いてないと思う。だって山間部行ったらさ、歩いて30分なんて何もないじゃん、まあね、山しかないよ、まあね、山道の30分2キロ歩いても何もないから、逆に言えば車で30分、
そう、
ね、電車で30分、自転車がメインの地域だったら、
うん、でもそうだよね、公共交通機関が発達してるとこだったら電車の方が早いと
かもあるもん、ね、早いかもしれないとか、自転車で回ってるよね、ヘルパーさん、
うん、逆にその山間部とかは移動だけで大変で、
そうそうそう、
ホームヘルパーさん、その移動は業務にカウントされないから、
そうだから30分っていうのは車も30分かもしれないし、逆に都会だったら自転車だったりかもしれないし、その公共交通機関でもいいし、もしかしてまあ歩くしかないところはそんなとこないかもしれないけど、でも歩いた方が早いようなとこは30分って歩くかもしれないよね。でもそういうとこは人口密度が高いもんね、
でもこれって介護保険ができた時からこの構想は作ってたんじゃないの？
ある程度は作っていたと思うけど、う
ん、わざわざなんでこんな地域包括ケアシステムなんて、
だからさ、多分それを、そのでもね、多分ね、おおむね30分以内という発想はあんまりなかったと思う。
そうか、市町村レベルぐらいなのかな。
そうそう、だったのが、多分そのおおむねいろんな意味での30分以内に介護と医療と生活支援とか介護予防のシステムをこういうふうに作りましょうと。だから介護保険始まった頃はさ、例えば遠くの事業所から来てたりとか、やっぱ数が少ないサービスとかもあったけど、だからその自分たちが住んでるところの周りにこういうこう、要するに30分以内のところに、ね、あのそういったセンターがあったりっていう、いう町を作っていきましょうっていう、ある種町づくりだよね、これ、
じゃあ、どの町、じゃ理想論は、どの町にいても、医療、介護、あと元気なおじいちゃん、おばあちゃんが、こう 活動できる場っていうのがあるはず、
うん、です、うん、はい、そうそうそう、だからかな、まあ、ただ必ずかっていうとだ、
うん、だから、ね、そこの帳尻は、ね、まあ、まだ、うん、あると思うんですけどね、
うん、で特にさ、なんだろう、介護とかのさサービスとか、うん、医療、あでも医療もさ僻地はないよね、うん、無依存とかあるもん、まだ、もう
高速で救急車でビュンっていくよ今
下手するとヘリコプター、
うん、でも、うん、そうそうそう、
考えたらそれも30分かもしれないよ、ある意味、
まあまあね、
だからドクターヘリの配置なんかもある種こういう意味かもしれないよね、
今ちょっとこのコロナ禍でオンラインが進んだから、うん、オンライン受診なんかもね始まってくるとまたちょっと勝手変わってくるかな、
そうそうそう、うん、でもそういう意味ではなるべくこうね、あのなんていうの、その、ね、介護が必要になっても、うん、その町で住み続けることができるようなのがいいよねっていう、うん、話だと思います。だからちょっと新しいのがさ、その、うん、介護予防にもっと力入れなきゃと思ったのが確か平成18年だと思います、
うん、そうですね、うん、
だから、うん、ただただこう介護が必要な人をほら、あの手立てを出して、うん、手出して手当てするだけじゃなくて、うん、やっぱ介護予防大事だよね、だから最初は介護予防だけだったけど、そこに生活支援っていう考えが入って、うん、で高齢者の方たちが自分、じゃあ実際私が住んでる町でも、あの車でこう、うん、近くの病院まで送迎するサービスを高齢者同士でやってたりっていうさ、うん、そういうシステムを作って、
ああなんかなんていうの、
そうそう、
昔のニュータウンみたいなとこで、
今までもやってるし、うん、あのどこでも今やってますよ。あとちょっとしたちっちゃいさ、あの、うん、なんて私でもこれ前言わなかった、昔さその頃にちょっと介護保険のケアマネの仕事をやり始めたぐらい、うん、やり始めて数年経ったぐらいに、うん、実は社会福祉士会の会長をやってた人とある社会福祉士会の全国大会に行ったんですよ、
はい、
なんか知らないけどその時に自分がその 2,3 年ケアマネージャーやってみての感想は、うん、え別にデイサービスっていらなくないって、でいらなくはないけど、うん、軽度の人だったら近所の公民館にお年寄り集まって、うん、でみんなでご飯作ってお昼食べて、うん、でそこにお風呂作っといて、うん、でそこでみんなで交代で風呂入って、うん、で家帰ってれば、うん、それで済むんじゃない、でその風呂の掃除とかは、まあね、障害者の施設の人が終わってから全部こうぐるっと一周回ってみんなでね地域を、うん、それで掃除して、それで障害者の人たちにそれはまあ別のお金払うと、それぐらいでさ済むような気がするって話を私はその人に語った覚えがあるけど、まさにそれが地域、あの生活なんだかな、そういった地域の、うん、そうだ、元気の方たち上のデイサービスって今そんな感じ、うん、お風呂入れないけど、
ね、福祉センターね、老人福祉センターとかね、
そうそうそうそう、そういうのもっとちっちゃい版で作るとか、うん、っていう話をしたから、なんだ私って予言者ねって思ったの、はい、まあ、いいや、
厚生労働省によりますとですね、はい、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みをもうすでにね、
はい、
やってる実践している町がありまして、そのいわゆるいい取り組みをと厚生労働省が認めたところをね、
はい、
紹介してあります。
でも
少ないの、
いやだけどこれね多分ね、もう今はもうこれが普通になったと思います、うんうん、だから多分これはあの今もうあの私もこれホームページ見たんですけど、うん、だいぶ古いかなっていうこのデータは、はいはい、今これが日常的に例えばあの在宅医療の推進と医療介護連携とかも、ね、それからこうなんだろうな、あのそういったこう介護保険外のサービスの開発とかってさ、うん、今結構あちこちでやられてるんじゃないかな。
じゃあ先進的にやってたところ、過去かつて
過去、ね、
やってたのがね、うん、じゃあちょっと一応ね、都市部での医療介護予防生活支援、はい、住まいの一体的な提供に関する取り組みとかね、これ東京の世田谷区ね、
あお金持ちのとこだ、
はい、新潟県長岡市では小地域での医療介護予防生活支援住まいの一体的な提供に関する取り組み、これ地方ですね、
はい、
鳥取県南部町南部町、
はい
はい、既存資源を活用した共同住宅による低所得者の住まいの確保、千葉県柏市、 行政と医師会の共同による在宅医療の推進と医療介護連携
は
三重県四日市市、
はい、
社会福祉法人と地域組織の共同による日常生活支援体制の構築
は
大分県武田市、
はい、
介護保険外のサービスの開発とそれを活用した介護予防と自立生活支援
は
熊本県上天草市、
はい、
離島における在宅生活の基盤づくり、埼玉県川越市認知症施策と介護家族支援
は、
鹿児島県大和村
かな、
住民が自ら考える互助の地域づくり、
ね、
鳥取県境港市米子市が、特養などの施設機能を地域に展開、
はい、
でこういうのが、まあ、先駆的にやってて、まあ、他の自治体も参考にして地域包括ケアシステムをこう構築しつつある。
そうですね、あの多分結構もうやってるんだと思います、これ、
うん、
あの、まあ、だいぶ古いというと変ですけど、結構前のデータだと思うので、今はこれ、もっともっとやってるところいっぱいあると思うし、
あ、そう、じゃあそれどうなんかなと思いつつ、うん、でもさっき地域包括ケアシステム、じゃ地域包括支援センターのこう設置数が、令和3年4月時点ってあるから、
ね、だからもうここの本、これさ、多分この時に取り組み事例として載せたのがこれだけであって、うん、あのこれしかないんじゃなくって、うん、もうこれを一般化させてると思いますよ、だって、うん、結構あっちこちであるでしょ、あの高齢者同士のそのなんとか生活支援、介護予防関連の取り組みなんて、そこら辺でやってるよね。
あ、そうですか、
うん、多分そうそう、あのなんていうかな、よくあるよとか、あとちっちゃいその街中でちっちゃなデイサービスやってたり、うん、それは結構あちこちでやってるかな、うん、だからこれここにあるとこしかやっていないんじゃなくて、うん、きっともっと広がってるんじゃないか。
2025年までに完成させないといけないっていうのもなんかよくわかんないんだけど、
うん、ね、たださこれさ、うん、そろそろ批判的なこと言っていい、うん、ダメ、まだ早い、
いいよ、あの時間的には構いません
よ、はい、でさ、そうそう、うん、あのなんだけどさ、それからそうそう、あ、じゃあもう一個だけ批判的なこと言う前に、次の項目行く、はい、地域ケア会議とか、はい、そこまでやる、
はいはい、地域ケア会議というのがありまして、はい、地域包括ケアシステムを構築するためには高齢者個人に対する支援の充実とそれを支える社会基盤の整備等を同時に進めることが重要です。厚生労働省におきましては、これを実現していく手法として地域ケア会議を推進しています、
はいはい、つまりこれはさ、あの高齢者個人あのに対する支援っていうのは、まあ、いわゆるケ、まあ、ケースワークっていうと古臭いけどさ、
うんうん、
今ただいまミクロ支援っていうんだよね、ミクロ、メゾ、マクロのミクロの支援だよね、うん、そうそう、ミクロ、メゾ、マクロで、ソーシャルワークの特徴としてミクロ、メゾ、マクロをさ、一連のとして行っていくっていうソーシャルワーカーのにあったよね、
うん、マクロっていうのは、まあ、あのでっかいという意味なんで、
そうそうそう、
もうその社会システムを
もう変えてしまうみたいな ね、
とか
ね、
とか、うん、メゾは地域だよね、
でそうするとこの話をさ、まあ、高齢者個人に対する支援の充実っていうのはミクロでしょ、
うん、
それを支える社会基盤の整備ってことは、これはメゾとかマクロだよね、
そうですね、
でそういったそういうのを、まあ、例えば、よくあったのがさ、ゴミ出し、一人暮らしの人が、うん、例えば足腰もうなかなか車椅子で、
ね、
でゴミが出せない、
うん、
家の中ではなんとか生活できると、うん、ゴミ出しに行けない、
うん、
どうするっていう時に、あのその課題が例えば地域のケア会議で話をする、うん、あそこんちおばあちゃんとここんちおじいちゃんとかそうだよとか言うと、はいはいはい、
うん、
これどうするって言ってみんなで集まって地域の自治会長とか民生委員の会長とか、うん、それから、それだったら地域包括支援センターの職員とか社協とかさ、
うん、
ちょっと集まってさ、たら例えばそれをボランティアでやるのか、
うん、
それとも、何かそういうちょっとこう1回やったら100円じゃないけどさ
優勝の、ね、
とかね、うん、あと場合によってはさ、もう朝さ通学する中学生に持たせてさ、どっかどこ捨てようと思って、うん、そういうアイデアあるかもしれないね、
うんうん、
若い子使おうぜとかさ、はいはい、そういうのを考えていくのが地域ケア会議、うん、そうすると社会基盤ができて、うん、社会基盤の整備を同時に進められる、うん、それだから私たちにとってみると逆にミクロの支援をすることの課題を抽出することで、
うん、
メゾの支援になってくるし、 まだそれがさあいいよねって言ったらその地域だけじゃなくて隣の町にも広がると、うん、あのマクロになっていくっていう、うん、
全国区になるかもしれないしね。
そうそうそうそう、うん、ということで地域ケア会議でそういう課題をみんなで話し合ってねって言ってるよ。
この地域ケア会議ってのはカンファレンスとかじゃないわけでしょ。
あの、ね、
地域このおじいちゃんのご支援について話し合った
って。確かね、地域ケア会議も3層構造かなんかになっててたと思う。構造としてここにはさらっと書いてあるけど、うん、確か構造が3つじゃなかったっけな。個別会議となんとかってあったような気がする。もうつっちゃいました。
まあ、なんか会議の定義もなんか言葉もさね、うん、なんかいろいろですから。
待ってね、地域ケア会議ただいま、はい、地域ケア会議っていうのは確かですね、個別ケースもそうだけれども、そうですね、個別ケースもそうだけれども、あの確かそこで共通課題を出してって言って、うん、確かねレベルがいくつかあった。あ、そうそう、個別ケース検討っていうのと、うん、そうじゃないのとあったような気がします、うん、はい、
はい、こういうのも、うん、もうすでに
始まってる。始まってるんですね。
私
だって現職のケアマネージャーで勤めてる時に地域ケア会議やってましたもん。
あ、そう。
そうよ、なんで
僕も携わってた。僕は今まで仕事してきた中で
私に聞かれても分かりません
っていうぐらい
存じ上げませんが、うん、
多分してないだろうな。
そうそう、はい、だからあのそうですね、地域ケア会議っていうのは個別ケースもそうだけれども地域課題の検討を行うバージョンもあると思う、うん、だからうちの地域としてこれが課題だよねって、だからそれをこう一連として取り組みとしてしていくっていうのがさ、
なんか福祉事務所とか社協さんがやってそうな感じ。
だからそれあたりをもうそろそろあのなんていうの、そういった地域保護支援センターが、まあ、お声掛けしながらだけどさ、うん、やりましょうよってし始めてるということだよね。
はい、
はい、あ、ちなみに私今度地域ケア会議参加します。
はい、
はい、
この地域包括ケアシステム、はい、2025年をめどに、ね、はい、完成させろみたいな感じで言ってますけど、
はい、
できてきてるんですか。
それで私
何を持ってできたなっていうの。
そうね、どうするのかな、知らない、うん、そんなの私厚生労働省の役人じゃないから分かんないし、
うん、これは地域包括ケアシステムが構築できたとこは補助金が多いとかさ、
いや、なんだろう、
加算がつくとかってことなの。
いや分かんない、
よくわかんないんだけどこれ。
でそうね、どこでね、うん、しかもね、ここからイチャモンつけていい、
はい、
このさ、この地域ケア包括しケアシステムっていう言葉でさ、うん、私たちもずっと思ってて、うん、じゃあここさ、だけどさ、これ高齢者じゃない、
はい、
でさ、地域で困ってる人って障害者だっているじゃない。
うん、若い人でも困ってる人いっぱいいるよ。
そ
う
でさ、地域じゃあこう障害者どうなるのと思ったら、うん、ちょっとググったらさ、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築っていうのが出てきたの。
じゃあこれちょっと僕が今喋ってきたのは、僕たちが喋ってきた高齢者ですよね、うん、介護の話ですよね。
絶対これさ、あれよ、あのイラストなんか見てもさ、まあ、まだ興味ある方はこのね、あの文言、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築かっこイメージっていう図見てもらうといいんだけど、うん、絶対さ、まずさ、あの高齢者のやつをさ、こうパワーポイントで作ったのの上に乗っけたなって、
うん、足しただけ、うん、増しただけ、
なんか増したなって、うん、だけどこれが圏域っていうか、そのさっきの日常生活圏域は基本なんだけど、
うん、
今度精神障害者になると市町村単位なんだって。
なんでそんなに広くなっちゃうの。
でしょ、でその次にね、
うん、
包括っていう言葉を使ってるのは知ってます、うん、子育て世代包括支援センターっていうのがあるの。ちょっと話してあれだけどさ、
ね、そんなのあるの。
あるのよ、もうできてる。これは子育て世代包括支援センターっていうのがあります。
子育て世代、え、
でこれも2020年度末までに全国展開目指すんだから、もう終わってるよ。2020年度、もう終わってる。だ、全国の市町村に
仮想圏じゃないや、なんだっけ家庭支援
かとかするとは違う。
あ、違うの。
違うのでしょ。で
そのうちの町はどこにあるの。
あるよ。
どこに
ある、あのいやセンターとして建物があるんじゃなくって、そういう機能を持っている、仕組みを持ってる。
じゃあ全然見えないね。
そうでしょ。でさらにもうちょっと行かせてもらうと、
うん、
ね、さらに平成27年9月に厚生労働省は新たな福祉サービスのシステム等の在り方検討のプロジェクトチームの報告として、
うん、
まあ、うにゃうにゃうにゃってあって地域共生社会の実現が盛り込まれました。
あ、共生社会ね、
はい、それが平成、平成27年じゃないや、平成、翌年だから平成28年の6月に閣議決定された日本一億総活躍プラン、これ安倍さんの時だよね。
そうですね、
に地域共生社会の実現が盛り込まれたんだって。
もうでもその言葉死語だよね
でしょ、でごめんなさい、さらにややこしいことで、それにくっついて最近よく聞くのが重曹。
重曹あれ、はい、洗剤にするやつ、
そう、うん、シュワッとするやつ、うん、違う、そこを加えて重層的支援体制整備事業って言って、うん、いいです、ちょっと整理すると、最初はさ、高齢者をの包括的に支援して地域で見ましょうから始まり、うん、まあ、障害者どうなんねん、子どもどうすんねんみたいな話があり、
うんうん、
全部それをくくっちゃって、うん、子ども、その属性別じゃなくて、もう全部地域で見ましょうみたいな。
でもそれは最初から言ってたよね。
そう、
その地域包括支援センターができるときに言ってたけど、お年寄りしかしなかったじゃんみたいな感じじゃんね。
そういう話が今出てきて、重層的支援体制整備事業ってっていうのがあって、今これを各市町村はこのことを一生懸命やってるのかな、
やってるの、
やってるらしいです。だから特にあと社会福祉協議会が多分これの窓口というか、こう、
まあ、そうなるわね、
ってなるじゃない、うん、子どもでもお年寄りでも障害の方でも一人親家庭でも、うん、場合によっては引きこもり不登校、うん、でね、まあ、ね、そう結局全部包括する、まあ包括ってインクルーシブだけどさ、うんうん、でもってさ、さっきエリさん言ったけど、でもってゴールはどこなん、
うん、
もうどうすんのこれ、収集つかない気がする
結局なんか昔に戻るようにさ、
結局さ、それでさ、だからなんか地域型っていうのを設けたりとかしていくらしいんだけど、
うん、
結局なんか、まあこれはあの口の悪い大魔女が言い出すと、本当にさ丸投げだよね地域にって、
うん、
結局金がなくなったからさ、専門機関じゃなくてさ丸投げだよって。
そうだね。
で今度はね、支援会議っていうのをやるんだって。重層的支援会議および支援会議、
へ
え、会議好きだね、あのなんだっけ、うん、人生会議じゃなくてなんだっけ、なんかやってたじゃん、あの死ぬ時のどうなのか、まあいいや、分かるじゃん、会議好きだね。
100年かかりそうだね
言って終わる気がするんだけど、
で結局明治時代ぐらいの福祉に戻んじゃね
なんだって。だから でその中に包括的相談支援事業ってまた包括が出てきて、で属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める。だからまずさ、ここまでやりました、例えば高齢者に関してはこういう構築ができました、だからこれはもうここでやめます、で次は子どもに対してやります、次は、障害者に対して構築します、さあできました、これをどういうふうにガッチャンさせて、じゃあ重層にし時な支援にしますとか包括的相談ならいいけど、なんかこうできてないのにうにゃむにゃっとして、次うにゃむにゃっとして、次うにゃむにゃっとして、最後みんな丸めちゃえって言って包括的相談支援事業が今出てます。
なお鍋みたいですね
もうなんかね、もうあのなんだろうね、心配なのはさ、こうやっぱ専門性とかいろいろ地域だと受け止めにくいことだとかいろいろあるんですよね。だからやっぱその辺丁寧な支援ってしていかないと私たちはいけないんだけど、その辺が大丈夫なのかな
結局これはもうちょっと、この地域包括ケアシステムってもう昔からちょっとネタにはしないと思って思ってたけど、まだモヤモヤすぎて分かんないから、後にって回して、もうでも2020年代だしさと思って引っ張り出してきたけど、まだまだ もやもや、
まあ、だから逆に言うとできたのかもしれませんけどね、ある程度はできてきてると思う、あの高齢者に関しては。
高齢者に関してはね、う
ん、ある程度は、うん、あのまあ、私なんか割と地域密着なあの地域に住んでるので、うん、実際これで動かしてる、あの、うん、実際私も関与したので立ち上げに、だからできてきてるけど、そもそも、まあ、ケリーさんもそうだけど、シティボーイなんかはさ、地域なんて興味ないでしょ、うん、
はい、
そこよ、
うん、
だからさ、そこをなんとかしないとさ、結局のとこ、うん、高齢者はまだそうやって動くのよ。
中にはね、このね、ここにね、この町でにね、うん、あの固執する人もいればさ、
こだわらない人もい
る、うん、だから僕もいろんな考えや思いがあって、
うん、
やっぱね、こう分かり合える仲間っていうのはね、
うん、
この中学校区にはいないのよ。
ああでしょうね、うん、そりゃそうだ、うん、
だから別の県まで足伸ばしてとか、うん、大都会まで行ってみたいな感じな取り組みをするので、
うん、そうそうそう、うん、だからそうそうなの、だからね、そういうことで、なんだろう、結局この枠の中に入れる人もいれば、うん、だし、まあ、困ったらこうしようかななんて思うんだけど、うん、だからもっと大事なのはさ、実はですね、あの、はい、あ、そう、地域を何て言うの、あの、そうそう、地域包括ケアシステム、私こっち好きなんだけど、あの、うん、地域包括ケアに関しての、
うん、
こう、そう、これポンチ図というかイラストみたいのの中に、うん、厚生労働省の、うん、あの、お花、植木鉢の絵があったの知ってる？こう、うん、ケリーさん今日は印刷しなかったけど、
なかったよそれ、
あるある、
ホームページ
あるんだけどさ、うん、その時にね、一番大事なのはね、うん、もう植木鉢のさらに下のお皿、お水を受けるとこ、そこで、
はい、
でこれ確かね、これ前は違うこと書いてあったんだ、新しくなってるな、うん、今は本人の選択と本人家族の心構えって書いてあるんだけど、うん、ある意味地域の理解というか、
うん、
地域そのものが福祉に対してだとか、その町に住むこと、
そうだね、結局そこだよね、
だからそこをちゃんとしていかないと、うん、
だから精神科病院減らせって言ったって減らないのはさ、
そうい
うことじゃんね、
そこをもっともっと丁寧にしていかないと、
うん、
何の高齢者であろうが障害者であろうが、なんかただ地域包括だとかさ、包括とかやってさ、うん、やって旗振ってもさ、誰もついてこないよね、うん、
結局住民は置いてけぼりなのね、
うん、しかも若くてこうある程度動ける人たちは仕事でいっぱいだからさ、うん、そんな地域活動なんて参加できないじゃないです か、うん、だからそういうところのこうずっとなんかその何、うん、疑問が残り、疑問というかその課題って残っていくのかな、だから落としたら結局のところは、まあ、困った人たちだけがお互い助け合うみたいな、
うん、
困ってない人たちは結局困ってなくて、困った人たちだけが困った人たち同士で助け合う地域包括ケアシステムかもしれない、う
ん、はい、皆さん地域包括ケアシステム理解できましたか？
余計混乱させました、は
い、
私が、
ありがとうございました。
This is 福祉探偵団。
エンディングです。だ
は
なんかそのうん、そのやっぱ今までのこう地域社会が、うん、あの希薄になっちゃったのをいい意味ではこう取り戻そうとしてるんだよね。
そうなの、あの、何だったっけ、なんかの研修会の時に、そうそう、これの、ね、批判的な意見としては、うん、結局ね、そう、誰に聞いても、ね、これ現場にいる人は分かるんだけど、うん、そうなの、地域社会の結びつきが、ね、希薄になっちゃってるじゃない。
で、そうですね、
まださ、私たちの住む町はまだこう田舎もあったりとかするけど、
大町さんと
かはね、うん、だけど、あ、だって森の中だからね、
うん、
あのケリーさんなんか大都会に住んでるから、うん、そうするとそれこそ、その横ないじゃん、地域
ないです、
回覧板回ってくる、
あ、うちね、入らなかった、
そもそも自治会に入ってない人いっぱいいるでしょ、
だから、あ、うちのマンションは僕だけ、
あ、そうか、うん、だからそういうさ、こうそこからなのよ、
うん、
だからそれをどう すんのって考えると、そこを作っていくっていう話になってくるか、
うん、でもさ町内会入ってもさ、うん、別に何も参加しないしさ、うん、別にゴミ出しはマンションのゴミ捨て場に捨てられるから、
そうそう
町内会のとこってだからあんまり意味ないから、うん、マンションの自治会は入ってるよ、
うん、
でも町のは入ってない。
でもさマンションもさ、みんながほらあのケリーさんのとことかはいいかもしれないけど、うん、ほら新しく建つと似たような世代が入るじゃない、うん、ちょっと全部一斉に高齢化するんじゃない、うん、そういうマンションは本当にマンションの一室借りてデイサービスやったりしてる。
あ、
だからあの東京なんかの団地もそうだよね、うん、だからやっぱり人間困らないと動かないんじゃない。
そうですね、
結論はそこ、うん、そのわけで困った人たちがお互い助け合うという
方向、そうだよ、
そういうことだね。
鳩で困ってない他の部屋の人は何も動かない
そうでしょ、
うちだけ騒いで
る。我がこと丸ごとじゃなくてさ、人ごとだよね、
うん、
そこをこう そこをね、きれいごとでこう出されても、厚生労働省にポンチエって言うんだけど、これなんとなくって、まあ、田舎はまず飲み込めるんですよ、田舎の人は。だけど都会の人はでって困ってないし、別にご飯食べコンビニ買えば行くし、電話一本でね、ウーバーイー作るしみたいな、
そうですね、
そうっていうことで、困った人が困った人を助け合うという、
はい、
まあそれぐらいかな、できるのが。
はい、どこに行くんでしょうかね。
そう、私もなんかさ、この包括好きな厚生労働省どうするんだろうと思って見てます今。
まあこれが国際国連から言われてるのに対応できるって考えてるんでしょうかね。
だけどさ、あ、だけど全然ダメじゃない、教育は分離、ね、分離教育で怒られてるんだもん。
さあ、ナンパしそうな、遭難しそうな包括ケアシステムです。
崩壊しそうな福祉探偵だったと思ったけど違うの。
まあそれもね、そうですね。はい、はい、番組からのお知らせです。はい、福祉探偵団では皆様から福祉や介護に関する疑問や質問、不満や愚痴、番組に対する感想やご要望を募集しています。もちろん普通のお便りも募集しています。お便りは E メールでお願いいたします。メールアドレスは福祉探偵団@gmail.com、 綴りは fukushitantedan@gmail.comです。また福祉探偵団のツイッターがあります。フォローお願いいたします。さらに福祉探偵団のフェイスブックページも開設していますので、いいねのクリックをお願いいたします。ではそろそろお別れの時間となりました。お相手はケリーと
大魔女でした。
それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。
さようなら。
Hi everybody, how are you doing? This program is educational type talk show distributed for the purpose that we who work in the front of welfare, introducing about welfare things and care etc. This program sometimes for negativity and sometimes for positivity, also intelligibly for getting deep and understanding about welfare for many people.
福祉探偵団、聞いてねー。